ロボット
はい、危ない。今、タイトルコール失敗したとこだった。変なところで、じゃあって言っちゃったから、俺。あわわってなっちゃいました。はい、というわけで、ロボットオークです。皆さん、こんにちは。パーソナリティのヤスです。
ワナです。
前回、ラキチスの話したら、ワナさんがその馬主の他の馬調べてくれて、そこにクロウソウとか、レディオスソープがいて、完全にこっち側の人間じゃねえかって思いました。安山です。
いやー、テンション上がりますね。それはいいですね。うんうん、
あと一頭だけスプリームブルーっていう馬がいて、こいつももしかしてそういうのなのかなって。
そう、俺もそう思ってね、あの、親の馬を遡ってったけど、そうじゃなかった。
そうですね。
そう、だからこういうのが流行ってくるとさ、他の名前もなんかもしやとか思ってしまうよね。
うん。ちなみにスプリームブルーのお父さん、デュランダルっていうね、名刀デュランダルから取った名前なんでね、こいつも中二病臭い名前ですね。
いいですね。
はい。
いいですね。
そのうちストライクフリーダムとか出てくる。
そういう名前。
が出てくるかもしれないからね。
そうですね。ちょっと反応してしまいます、
ね。ザクとかね。
だからそうなるとさ、馬次第でザクが異様に早かったりとかする。
そうそうそう。
こっちのイメージ通りにはなってくれないよね、なかなかね。
そうそうそう。弱虫ペダル見ててもザクって出て、ちょっとびっくりし、びくってしちゃった
。いた、いますね。
うん。
はい、というわけで、この番組は、言ったっけこれ。まだ言ってないね。
言ってない言ってない。
ありとあらゆるロボット作品を好き勝手に喋り倒すロボット好きの皆様のための毒にも薬にもならないリスナー参加型の番組となっております。今回第36回、偶数回はですね、赤といえばシャアのコーナーをお送りしておりまして、このコーナーは、〇〇といえばというお題で皆さんが連想するロボット作品を送っていただいて、お便りを紹介していくコーナーです。今回のテーマはですね、言いたくなる名前、語呂がいい名前、響きがいい名前、口に出して言いたくなる名前、というお題で、お便りをいただいています。
名前というか単語ね。
単語。
単語ね、そう、名詞ですね、要はね。
それを伏線、先に貼るんだね。
そうそう、これだって。あのね、また、別のお題になっちゃうから、その名詞っていう括りを設けないと。
うん、まあ、難しいね。ロボット用語って言っちゃったからね。
そうそう、
難しいね。
言いたいのもいっぱいあるのはわかるんですよ。あ、これ絶対言いたいよねってのはわかるんですけど、うん、今回は単語ですから、名詞ですからね。はい、ということで、今回ね、結構いっぱいお便りをいただいたというのもありまして、あとね、年末割とケツカッチンになっているので、ちょっと早めに紹介していきますよ。
はい、年末進行です。
はい。ね、みんなね、またバタバタしますからね。じゃあ早速いきます。一つ目のお便りはですね、時原さんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そっか。くくりごとにまとめて読んでいきましょうか、じゃあね。
はい。
先に作品を言っていった方がいいのかな。
ああ、なるほど。
ね。じゃあ今回、ですね。まずファーストガンダムからですね。一通目は、時原さんからいただいています。皆さんお疲れ様です。
どうも、お疲れ様です。
はい、十数年ぶりに、ガンプラ、ベアッガイさん、かっこセブンイレブンカラーを買ったら、翌週にはご近所で、リアルクマが出没して、ドキドキの時原です。大変ですね。声に出したいロボット用語といえばですが、言ってみたいというか、つい口に出してしまう、日常で使えるロボット用語。とりあえずです、僕自身にはこの機体に対する知識は全くないのですがそうですか、なぜか、多分ロボット屋内で、聞いて以来、ついつい、とりあえずビールみたいに伸ばしていってしまうようになってしまいました。とのことです。続きましてですね、もう一つ、木製帰りの農家さんからのお便りです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。同じくファーストガンダムからですね。お三方こんばんは。
こんばんは。
久しぶりの投稿になります。木製帰りの農家です。お題の互換のいい、互換の気持ちいいロボット用語ですが、ガンダムシリーズから、AMBA、アンバックをあげます。
AMBAC ね。
C。
あ、ごめんなさい。AMBAC ね。をあげます。ガンダム世界の中での機体の制御、姿勢制御システムで、アクティブマスバランスオートコントロールの、頭文字を取った名前ですが、思わず口に出して、口に出したくなりますね。アンバック。とのことでした。以上、ファーストガンダムから2通紹介させていただきました。まあまあ、とりあえず。
そうだね、他に、ガンダムにもさ、いっぱい、ファーストだってきっとたくさん あるだろうにさ、すごい番組だね、うちね。
地味すぎるでしょ。とりあえずとアンバッチ
ョ。アニメの劇中に出てきてない。
出てきてないからね。
もうね、そもそも雑だしね、とりあえずっていうのが。まあ、戦闘ね、連邦軍が最初にモビルスーツの前に作ってた航空戦力で、ね、ほんととりあえずな感じの機体ですよ。
ほんとさ、モビルスーツじゃない奴らの名前ってひどいよね。なんかさ。
ね、皿みたいだからディッシュとかね。
そうそうそう。うん、ドン・エスカルゴとかさ、超かっこいいけどね、名前。
ちょっと好きだけど。
超強そうじゃん。
フライマンタとかちょっと。
フライマンタとか、ね。ティンコットとかね。うん。いい名前なんだけどね。そう。ファンファンって、ファンファンってお前って思うけど。
まあね、でもまあいろんなゲームで、まあギレアボとかでもおなじみですけど、とりあえず作る機体がとりあえずですよ、本当にね。
土台とかもひどいけどね。
そうそう、土台だからみたいなね。
まあまあまあ。
そうそう、あの系の、あのアニメのロボットのね、付け方がもう、総じて雑でしたからね、しょうがない。
今、ベースジャバーとかさ、名前でキット化されてるけどさ、土台だからって思うよね、ああいうのね。
まあそうだね。
所詮は土台だからって。
そうそう。
あとはアンバックね、
はい。うん。アンバックでも昨今、うん、最近だよね、割と設定させられたのって。なんつうの、簡単に、ぶっちゃけて言っちゃうと、その、ロボットが人の形をしていることに対して説得力を持たせたいみたいな感じもね、含まれますよね。
そうそう。ガンダムエボルブだかの映像では確かそれを意識して作ってたんですよね、確かね。確かエボルブだったと思うんですけど、あの CG のね、ガンダム先、あれだと、このアンバックっていうかね、この精神体を使わないで、姿勢を宇宙空間で制御するっていう動きを意識した作りになってるっていうのをね、聞きましたけど。
そうね。ファーストガンダム、そのアニメの方では全然そんなことを考えてもいなかったでしょうしね、体にそもそも、そんな姿勢制御のスラスターとかもついてなかったしさ。
そうそうそう。
あんま考えてなかったよね、きっとね。うん。でもまあ、昨今のガンダム作品には付き物で、まあね、手足もそうですし、あの背中のあのテールスタビライザーとかね、バインダーとかそういうのももう、あの、何、バーニアが付いてなくてもそれがアンバックになるからいいんですよ、みたいなね、感じで設定させられてますよ。
いいですね、この中、長いシステムの名前を縮めて単語になるっていうのはいいですね。
ね。
そうそう。これもちょっとなんか、いずれ、なんか、まあ言いたいっていうか、ちょっとなんかね、
ありますよね、
こういうのもあるよ。
SF、ね、作品ではね。
モビルスーツとかもね、そうですもんね。
あとガンダムシードの ね、世界ではガンダム自体がね、あの呼び方が、
そうだね。
役所ですからね。
確かに。確かに。まあそのうちだから現実世界のそういうね、あの、宇宙飛行士のロボットアームのやつとかもさ、あの、正式名称がアンバックとかでね、制御してくれるといいですね。
そうですね。はいはい。というわけで、まず最初の2通は、ファーストガンダムから紹介させていただきました。とりあえずと、アンバックですね。
これ、この後そうだけど、たくさんガンダム作品から来るけど、その中で選ぶのこれっていうのがいっぱい続くからね。
今回割と多いよ。
そんなもん。
っていうのが。まあまあ、うん。
さすが、ロボットグリスナーの皆さん。
ねえ、引き続きまあ紹介していきますけど、3通目がこれですから
ね。行きましょう。
いいけど。
うん。
はい、続きまして次のくくりは、ゼータガンダムになるのかな、
ね、そうですね。
はい、はい、はい、はい、行きますね。じゃあ、続けて4通かな。読んじゃいますよ。次のお便りはですね、サイクロンさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。皆さん、お久しぶりです。
どうも。
今回のテーマ、声に出したいロボット用語といえば、ですが、考えてみたんですが、なかなかいいのが思いつきませんじゃ、無理やりじゃん、これ。あ、これとかどうですか？鳥持ちランチャー。ダメでしょ。なんか戦隊の必殺技っぽくないですか？鳥持ちランチャーとのこと。
はい、ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。続きまして、同じくゼータガンダムから、中島コーンさんからいただいています。
ありがとうございます。
はい、こんにちは、中島コーンでございます。
どうも。
今回口に出したいロボット用語ということで、今回はゼータガンダムより、これはまあ言いたいよね、ライラミラライラです、さらに言うならガルバルディベータのライラミラライラでお願いしたいと思います。もうなんかベータとつくと、ミスターとは違った趣がございまして、良い
のです。マークかな？マークなんとかかな？ハテナになっちゃってるけどね。うん。
マークなんとかとは違った趣がございまして、良いものですね。 ライラ、繰り返しの語呂がいいのでフルネームで呼びたくなりますよね。そうそう、フルネームで呼びたいっていうのはありますね。ライラミラライラ。危ない、危ない、ライラミラライラ、後ろ、気をつけろ、ライラミラライラ、お醤油取って、ライラミラライラ、あ、最初ビールでいい、などなど、どげなもんでしょうか。あ、この方です。
はい。
はい、続きまして、次のお便り、これもいいですね。深みださんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
毎度楽しく拝聴しております。今回のお題、声に出したいロボット用語ですが、初のガンダム界採用を狙いまして、ボリノークサマーンです。見たまんまやないけーという第一印象と、共に耳にタコ状態になった記憶があります。それでは、さようなら、スタコラサッサのさ、スタコラサッサのさ、でいいのかな、これ。
よくわかんないですけど。よくわかんないですけど。
続きまして、ガベラベンさんからいただいていますよ。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ロボットークの皆さんこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
何これ。武者ビクトリーか。ですよね。武者ビクトリー発売決定で小躍りしているガベラベンです。BB 戦士400番が何になるかも気になるところですね。ビクトリーが397番目ってことね。あと3つか。僕が挙げるのは、ガンダム TR6、ハイゼンスレイ2ラーです。ヘイズルは、キハール、ウンドウォードなどいい名前はいっぱいあるのですが、こいつで。ガンダムらしい形式番号を言う快感。ハイゼンスレイのザクザクとした発音。そして、2で数字を言う気持ちよさ&おちょぼ口になってからのラーで、一気に吐き出す快感。すごい研究してくれてる。たまりませんね。名前だけでなく、機体のフォルムも美しいです。僕の GGN では、主人公、ジェリドさんが乗り、大活躍でした。劣化 MG のシリーズでもいいから、キット化してくれないかなぁ。かっこ遠い目、とのことでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。以上、立て続けに4通紹介させていただきました。
まあ、くくりとしてはゼータガンダムということ
ですね。そうですね。うん、一番最後だけアドバンスオブゼータですけど、うん、ね、はい、はい。
まあまあ、鳥持ちラン
チャー。鳥持ちランチャーです。
鳥持ちランチャーから。
まあ、なんかランチャーみたいなのは確かに言いたい感じはありますけどね。
うん、まあでも僕も印象深いですよ、これは。
そうそう。
確かにね。うん。
こんな。
リック・ディアスが指から出したんで、指と指の間ぐらいから出したのが最初かな。
うん、そうですね。
うん、指が関節外れてダランってなって、そっからパシューって発射するんだよね。うん、
白いベトベトしたものが溶け出すね、
そっか。白いベトベトしたものがぶっかかるわけですよ。
うん、ほん
と。これ、マスターグレードにも確かちゃんとディテールがついてて。
あ、そうなんだ。そうなんだ。
なんか他の呼び方なかったんですかね、これね。
そう、なんかちょいちょいその
鳥持ちってさ、むちゃくちゃ日本語じゃん。
急に日本語を持ち出してくる感じあるよね。十手とかさ。
そうそう、ああ、ビームジッテね。ビームジッテってね、ひどいよね。
知らんだろみんなって思うけどね。
うん。
ゲタとか急に言われてもね。
まあね。
まあでも、鳥持ちという単語自体の認識、認知度から言うと、あ、そういう役目のものなんだなってのはすぐわかるっちゃわかりますよね。
う
ん、
そうね、うん。鳥持ちね。うん、鳥持ち、果たして若い人にどこまで伝わるんだろう、
いや、その、当時よ、当時、当時。
まあね。
当時というか、そのね。そう、当時その昔の人が、ネバっこいベタベタしたものみたいな感じだとこういう印象があったり
ですか、うん、でしょうね。そうそう。まあまあでも、名前からすぐ、イメージしやすいっていうのはありますし、うん、想像したものの通りですから。
うん。多分ね。で、意外とね、なんか何かを捕まえておくのにも使ったりとかさ、
そうそう、
なんていうの、そう。補強材というか補修材に使ったりとかさ。うん、ね、やってますね。
何かをくっつけたりとかね、下手したらカメラにへばりつかせて視界を奪ったりとかもできるんじゃないかなとすら思いますね。うん、使い方次第ですね、
うん。パトレーバーでなんかさ、紳士さんかなんかが作ってなかった？
ネバネバするもの？
ネバネバするやつで、なんかやったらダメだったみたいなのが
7番
だった気がするね。ありましたね。だからね、そのうちもしかしたら実際の自衛隊とかさ、日本の警察が鳥持ちランチャーを装備して戦うことになるかもしれないからね。
うん、なんか割とありそうだよね、その、
うん、
な
んていうの、まあ、拘束するというかね。
そうそうそう、うん。殺傷せずに相手を拘束するためのものとして、鳥持ちランチャーは割と有効じゃないかなっていう気すらしますね。
あと割と劇中でも命中率が高いですよね、これはね。
そうですよね。
めちゃくちゃ命中率が高い。うん、ピンポイントで狙いますからね。
ちゃんと当たるから、
ね。外れたらあんま意味ないし、演出的に何なのかわかりづらいしね。
三段ではなーって言って全部取り持ちとかね。
顔にペチョペチョペチョペチョって。何も見えないみたいなね。これ地味にいい作戦だな。
で、次が、ライラミナライラ。
ライラミナライラ。これね、まさにこういうのを僕はね、すごい最初求めていたわけですよ。この語呂が良くて、フルネームでつい言いたくなってしまうみたいなのね。
うん。
いい名前ですよ、そうだ。他に言うとそうね、まあ、ラカンダカランとかもそうだよね。
そうですね。
カクリコンカクーラって言いたいじゃない、
やっぱ。あ、言いたい。言いたい、言いたい。
ブランブルタークとかやっぱ言いたくなるじゃない。
言いたい、言いたい。言いたい、言いたい。
ジャマイカン、ダニンガン。
どんどん出てくる。
いくらでも出てくると思う。
マグア・ファラオはね、いい名前だと思うんだよ。ファラオだよ。最高だよ。
そこにファラオってつけちゃうんだっていう、そのね、うん、センス。たまらんものがありますよね、
う
ん。
そう、割とフルネームで呼ぶとね、なんか語感が良かったりしますよね。そう、ガンダムのキャラってね。
まあね、その辺考えて作られているんでしょうな、きっとね。で、まあ続きまして、深見田さんの、まあね、今度はモビルスーツの名前になりますけど、森の奥様ですよね。
はい、はい、
森の熊さんですね。
森の熊さん。ね、ですよね。
うん、森の熊さん。
つけようがあるだろう、いろいろって思いますけどもね。そうだよっていうね。うん、
本当にサラはこれでよかったんだろうか、うん、
それが嫌で逃げ出したんじゃない
そうか。
まあまあ意味わからんかったんでしょうな、きっとね、うん。
乗る前だったから、そうそうそう、お前、これ乗るから、つって。ああ、なんて来たらいいですか、森の熊、あ、じゃない、森の奥様なんだよ、つ
って。確かに、熊のぬいぐるみは欲しいって言ったかもしれないけど、みたいな感じで。
ちゃんと。白子、ベアッガイじゃダメなんですかっていう。
いっそのこと。
いっそのこと、いっそのことベアガイさんだったら乗ってくれたと思うよ、多分。
まあまあ、でも昨今、ロボット魂で立体化もされましたしね、晴れて、
うん。そうですね。ワンオフ機体としてもかなり印象は強いですよね、これはね。
そうですね。うん、
結構ね、ゼータガンダムの首根っこを右手のハサミで捕まえたりして、割といい動きはしてましたよ。偵察機なんだけどね、本当は。
そうですね、元はね。うん、
レドームをこう、レドームっぽく見せてないところも、ちょっと面白いですよね。そうそう、この頭のところはね。
カッパの皿みたいな頭のあれがレドームなんだけどさ。
う
ん、
そうですね。
出撃の時にあそこが光るんで、ピコーっつってね。まあまあ、そんぐらいの印象ですけども。
で、次は、ハイゼンスラッツ
ですか。ですね、これですよ。うん、これ、機体的にはなんか僕、なんか、長物を両手に持ってて、なんとなく竹馬に乗ってるっぽいシルエットだなーって思ってるんですけどね。
ああ、そうですね。よく画像、見かける画像ではそんな感じですね。
うん。
うん、だこのシリーズ、線が細いんだけど、なんか、すごい武装が凝ってるシリーズですよね、これね。
なんか、そうですね。
スライは、
う
ん、
あっちこっちにやたらいろいろついてるイメージがありますよ、うん、このシリーズは。
うん、これはね、あ、そうですね。これもともと機体というよりは、ここのチームがテストチームなので、うん、いろんなのくっつけれるようなフックがいっぱいついたマシンばっか使ってるんですよ。
そうだね。
うん。っていうのもあって、この辺は、まあ、TR シリーズももちろんそうですし、うん、ギハールとかもそうですけどね、うん、いろんなのとくっついたり、離れたりできるっていうのが TR シリーズの、
うん、
うん、いいところですね。
そうね。
初代ガンダムも要は作ろうとしてるようなもんなので、うんうん。G ブルと合体とか、そういうね、うん、感じですね。
いろんな状況において汎用性高くっていうことで、いろいろくっつけてみようぜっつって、しまいにはなんかね、最高ガンダムの手足とか、それつけちゃうのみたいな感じになってましたけどね、
うん。あとちょっと話ずれますけど、今ビルドファイターズで出してほしいモビルスーツ選挙やってるじゃないですか。
うん。
はいはいはい。
あれで1位がウンドウォートっていうね。
ああ、やっぱそうなんだ。すごいな。
中間発表でしたけど。
うん。
まさかのっていうね、びっくりしましたけど。
あ、でも
まあ確かにな、この辺キット化されてるのもされてないのもありますけど、うん、かっこいいんですよね。
そう、今までのガンダムシリーズにないシルエット持ってるんですよね、こいつらって。
う
ん、
そうそうそう、うん。うん。
なんか独特のデザインですね。
うん。
AOZ ってまだ出てきてないのか、トライとか、ビルドファイターズの中には。
出てないですね。
そうですね。出てないですね。
そう、なんか権利がいろいろなんか難しかったりもするのもあるらしくてね。
まあ、これ小説なのでね、ぜひ、 読んでない方は読んでいただけるとですね、うん、あの、まあ、この後のアドバンスオブゼータシリーズの方が人気なのかもしれないけど、うん、ピターンズの旗の元にがね、すごいいいんですよ。
はいはいはい。
うん、これはね、本当も傑作なので、うん、その、ジオンと連邦が、一年戦争が終わって、一緒にならざるを得ない時にお互いどういう気持ちなのかっていうのがね、はい、 はい、はいはい、あの、見える作品なので、そう、もうね、ぜひ読んでもらえて、紺野瓶のね、作品としてはね、一番、警察小説とかメインの人ですけど、うん、僕はこれが一番面白いんじゃないかなと思ってます。
うんうん、
隠蔽捜査とか結構人気作いっぱい書いてるんですけどね。
そうそう、
ドラマになったりしてますけど、これが本当にね、渾身の作だと思うので、うん、趣味が模型制作っていう作家さんなので。
いいですね。
はい。はい。こっち側の人間だと思ってください。
はいはい。
はい。
はい、というわけで、駆け足になりましたが、ですね、どっからだっけ。どっからだっけ。トリモチランチャー、
はい、
サイクロンさんからトリモチランチャー、中島孝さんからライラミラライラ、深見沢さんからボリノク様、そしてガベラベンさんからは、ハイゼンスレイツーラーを紹介させていただきました。じゃあ続きまして次のお便りと、スカルハートさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お三方こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
ビルドファイターズトライを見るのが一週間の心の支えになりつつあるスカルハートでございます。僕もですよ。前回のお題では気がつけば締め切りを過ぎていたのですが、間に合っていたら、プラモ教師郎の関ヶ原ウォーズで、丸山健と教師郎の武者ゼータガンダムの共闘シーンを上げる予定だったんですけどね。いいですね、渋いですね。さて、今回のお題、声に出したいロボット用語ですが、以前も別のお題でも上げた記憶があるのですが、Gガンダムから、言いたくなりますよね。G ガンダムからサイサイシーの新流星誇張拳で、間違いないですね。それではお三方の G ガントークにレディーゴー。続きまして、ズコットサマーズさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ロボットークのお三方、毎度放送ありがとうございます。今回のテーマ、声に出したくなるロボット用語ですか。自分としては赤く目を光らせながら、オプティックと叫びたいところですが、ロボット用語ではないので、自重してこちらを挙げたいと思います。機動武闘伝 G ガンダムより、シャイニングフィンガーです。もはや言わずと知れた、作品前半の主役機シャイニングガンダムの必殺技であり、その後様々な機体、過去ターン X やディスニーガンダムなどに派生していったあれです。そのまま言ってもかっこいいのですが、やはりあの前工場と、関智勝さんのような口調で、叫びたくなってしまうのです。個人的なコツとしては、セリフの始めと終わりに濁点をつけるように発音すると、本家そっくりにできるかもしれません、とのことでした。続きまして、これがね、ちょっと問題あるんですが、アズニアンペロペロ17歳さんから叩いています。名前のことじゃないよ、このお便りに関してだよ。はい、
うん、
このお便りが読まれる頃はクリスマスかもしれませんね。ちょっと巻いたので早くなってます。
うん、
皆さん、メリークリスマス。気持ちいいすぎでしょ。
ここでもないしね。しかもね、うん、問題なのはね、
今回のお題、声に出したいロボット用語といえば、ですが、こちらでは放送してなくてリアルタイムで視聴できていませんが。
リアルタイムで視聴してたら問題だけどさ。
機動武闘伝 G ガンダムから、ドモンと師匠の長いな。流派東方腐敗は王者の風よ。全身系列天派狂乱、見よ、東方は赤く燃えている、です。わかるけども、当時一時停止を繰り返しながら覚えたものです。初代ガンダムから始まって、いろんなガンダムを見てきましたが、自分の中では、これぞガンダム・ザ・ガンダム、だと思っています。ソフトも買って永久保存版です。やっぱり、ガンダムは元気の G ですね。違うけど。はい。
はい、ありがとうございます。
ちょっとだけコメント長くなっちゃったかなって書いてあるけど、そこでもない。あのね、そうそう。はじめにも申し上げました通りですね。単語であって欲しかったんですよ。名詞ね。
工場になっちゃうとフレーズになっちゃうんですよね。
そうなんですよね。
そうなんですよ。で、
わかるんだけどね、これ、
う
ん。
燃える言いたいフレーズみたいなのは、以前ちょこっとやったし、また後々にね、もう一回やりたいと思っているんで、その時に送って欲しかったやつなんですよ、これはね。 そう、なので、ね、流星胡蝶剣も本当はその前工場から。
そうだ、天に竹林、地に少林寺って言いたいよ。
天にもの見せよう、最終奥義ってやるんだけど。
そう、あそこでね、ポポポポポポンってシーンっていうのが気持ちいいので。
そうなんです。
言いたくなるのはわかるけど、このフレーズを全部言っちゃうのは NG なんですよ。ね、流派東方腐敗ぐらいまでは全然ありなんだけど。
全部言っちゃってるからね。
そう。そうそう。でもだからそういう意味ではロボット用語って言ったのはね、ほんとちょっと、そういう意味では失敗だったかなとは思うよね。ロボット単語だったよかった
もん、ね。でも用語じゃないよ、でも。
用語じゃないかな。
文章
か、ね。用語じゃないから。
そうそう。ね、セリフとか文章になるのはちょっと NG ということでね、今回は。
え、でもビッグファイアのためにって用語じゃね。あ、ダメか。
ビッグファイアのためにもダメだね。
フレーズ。
ダメだね。
そう。うん、
そうそう。まあだから、シャイニングフィンガーみたいなのはありだけどね。
うん、まあ、流星胡蝶剣もそれ単体としてはまあ、いいんじゃいいですけどね。
うん、全然そうですよ。
新流星胡蝶剣ね、
うん。うん、そのなんか、新ってつけると超かっこいいみたいなのがやっぱありますよね。
う
ん、
そうです
ね。それゲッターとかしか他いなくない
そうですね。ロボット用だとあんまない。新ってあんまつけないからね。
うん。
そうそう。しかも前の流星胡蝶剣は知らないっていうのもね。
確かにね。
でもやっぱ最最シーが一番かっこいいシーンだからこれはね上げたくなるのはわかるんですよ、
うん。
これはあれですかね、ドモンと決着つけるときですかね。
そうだね。
うん。
まあ、シャイニングフィンガーを初めてやぶ、うん、バーニングフィンガーどちら？シャイニングフィンガー。
シャイニングですね。
シャイニング
。を真っ向から破った技でもあるしね、かっこいいですよ。
うん。
うん。
まあね、あとゲームで使いやすいんだ。
うん。
当たっても外れても笑ってもらえるから。
なんか遠くで。
出してるピカーって
なんかどこで光ってる。
そう。画面の一番上まで行ってね、ピカーって光り出すからね。で、天にチクリーンって始まるとみんな避け始めるからさ。そう、絶対当たんねえんだ、あれ。冬打ちぐらいしか当たんねえし。
実際は前工場とか言ってたらダメなんだろうけどね。
そうそう、だから。
バレちゃうから。
そうそう。よくある、ロボットものでよくある合体シーンに割り込んではいけない法則がね、ゲームでは使ってもらえないから。
まあ、その辺はね、アニメとしての G ガンダムの世界で成り立っている技ではありますよね。
うん。
まあ、
そうだね。
ね、当のドモンもね、じゃあこっちも真っ向勝負だっつってね、出しましたから、う
ん。たまにだからそこにビームを打ってくれる人とかいるとね、ビームを突き破りながら流星胡蝶剣打っていけるんで、うん、かっこいいんですけど、ね、みんな逃げちゃうんだよね。
あと割と乱戦状態のところに行くと、味方ごと、
味方ごと行っちゃう。
まあまあ、片やシャイニングフィンガーですけれども。
そうですね。
シャイニング
フィンガー、ね。まあこれも本当だったらね、俺の右手がって言いたいんでしょうね。うん、まあ
そっから、そっからですよね。
うん、
だからこれ、ね、全部濁点を言う感じ、つける感じで言うと関さんっぽくなるの、これ。
うん。
難しいんですけど、どういうことですか、全部濁点って。
ジャイニングフィンガー
違うよね。
言わないね、そんなことね。関さんに申し訳ない。
いいのかな。
うん。
はい。
まあでもね、ほんとシャイニングフィンガーはね、今週先週か、ビルドファイターズドライブね、うん。
やってましたね。
ビルドバーニング対デスティニーでね。
はいはい。
シャイニング打ち合ってるような状態でしたから。
シャイニングフィンガーやったと思ったらシャイニングウィザード出しちゃったっていうね。
そう。最後ね。まさかのね。しかも腕十字決めてたからね。
そう。プロレスになっちゃってる。
うんそう、関節。
なんか、プラモ同士の戦いで関節決めるっていうのはちょっとね、熱いなと思うわけですよ。
確かに。
ですよね。
うん。
まあ、今回、この必殺技関係は、なんつうの、まあ、語呂とか、なんつうんだろうね、どっちかというとその、言い方みたいなのもありますよね、語本
で、うん。そうですね。
単純に、普通に、こう、言葉として喋るんじゃなくて、
そうそうそうそう。
その場面、あった場面にそのテンションで喋るっていう、叫ぶっていうね。
どっちかというと叫びたい感じだもんね、うん、これらはね。
後ろの音楽も大事ですからね、そうそうこれね。じゃらららら ーつって、シャイニングフィンガーに持ってくるのがいいんじゃん、やっぱり。
そうですね、そういうことですよ。
ターン X だったらあの音楽かかってほしいじゃないですか。
かかってほしい、やっぱり。
うん。
うん。そうね。まあまあ、ジーガンはそう考えると、やっぱり熱いガンダム作品だっていうことですよね。
うん。
まあ、流派東方、王者の風よ。言いたいけどもね。
うん。わかるけどね。言いたいよね。言いたくなる。
これはなんかもう、なんつうの、このシーンはちょいちょい燃えろワンシーンで入ってきてる気がするし。
もう殿堂入りでいいくらいですよね、これ
、うん、まあね、でも送りたくなる感じはわかるし、泣けますしね。わかる。
うん。で、言いたくなるのもわかる。
もう、夕日が。
まただからフレーズやりましょう、フレーズ。ね。
うん、燃える夕日が似合うシーンとかでもちょっとこれが、ちょっと絶対。
これ何通も来るよ。
師匠の弟子燃える シーンとかでも絶対上がってくるでしょ、やっぱり。
ね、他にあんま思いつかないよ。
もう狙い撃ちじゃない、それ。
そうそうそう。それもう流派東方腐敗のシーンでいいよ。
もう流派東方腐敗のシーンできっといっぱいいろんなシーンが上がってくると思う
よね。
はい、というわけで G ガンからですね、ですね。エスカルハードさんからは、
新流星五条件。
ズコットサマーズさんからは、シャイニングウィンガー、アズニアンペロペロ、17歳さんからは、流派方法と、流派東方腐敗は、イカリアクを紹介させていただきました。次のお便り、これは、一通
だけです
かな。はい。
おかしいな。
次のお便り、みかん職人さんからいただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
つい口に出したい言葉といえば、トランザムです。この単語は我々の生活にもすっかり浸透しており、本当あの、みかん取るときにね。日頃、ふとした本気を出すとき、例えば自転車のスピードを上げるときに、トランザムとおもむろにつぶや、トランザムとおもむろにつぶやくのはもはや常識です。しかしこのエアトランザムの効果はそれだけにとどまりません。脳内トランザムすることで、疑似リア充となることができるのです。量子化してあらゆる面倒ごとを華麗にする、広がる脳量子波で、コミュ力アップ。なんか読んでて切なくなってくるんだけど、ね。GN 粒子中毒をも治療する癒し効果。そしてイノベーターの脳量子波をかき乱す。あいつの前だと調子が狂っちゃう的な例のあれ。まさに完璧超人。あいつの噂にはあちゃんぼも知ります。
なんでこれニッチなネタを入れてくるの？
ちょっとこれおばあちゃんのことじゃないよ。って記者が言ってたこれ。そうそう記者のことねちゃんぼね。はい。
言わなくても別に。
もちろん、息切れをしてたら、活動限界まであと30秒という脳内アナウンスが流れ、調子に乗った反動でちょっと落ち込むのは言うまでもありません。とのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、相変わらずね、みかん職人さんらしいお便りですね。はい、トランザムですよ。まあトランザムも、まあ日常でついつい行ってみたくはなりますよね、これね。
まあなんかそういう、口に出して言うと、ちょっとこう、性能が、自分の性能が、スペックがちょっと上がる。という気がするっていう感じですね。
まあ自分を鼓舞したい時にね、トランザムって言って頑張りたいみたいなところは確かにありますよ。
うん。
ね、仕事で頑張りたい時とかね。あとちょっともう一頑張りの時にトランザムって言いたいですよね。
そうですね、もう一頑張りの時じゃなくて最初の方で使っちゃうと、もうあとグダグダだな。
そう、一気に性能下がる、うん。その、やっぱね、パワーアップにはリスクが伴うもので、使い終わった後はもう性能超低下して大ピンチみたいなのもロボットもののセオリーとしてやっぱあるじゃないですか。いい機能、いいパワーアップ機能ですよ。やっぱトランザムはね、テンションも上がりますし、ね、
これ脳内で流れるときに、トランザムって自分が言ったときに、きっと誰かのセリフで再生されるわけじゃないですか、うん。誰のセリフかっていうのも大事ですね。
そうですね。
うん。あのなんか結構みんな使ってるからね。
うん。うん、
まあ、うん、セカンドシーズンだともうね、トランザムのバーゲンセール状態でしたけど。
そうそうそう、うん。みんな使ってましたから。
ね、スーパーサイヤ人並みにみんなね、トランザムしてましたからね。
ね。
うん。
そうそう。あのね、僕、職場の、あの、取引先っていうか、下請け先が中国の方で、その人がね、すごくガンダム好きなの。で、シリーズ全部見てるぐらいガンダム好きなのね。で、ちょいちょいその打ち合わせでお話とかもするんだけど、あの、その人が、まあ、飲み会の席とかでね、あの、好みのタイプの美人の女の人に興奮することをトランザムって表現するんですよ。やっさん、僕あの子にトランザムですよ。やっさん、トランザムです。日本に馴染みすぎでしょって思うん
だけど。日本でもあんまそういう表現しないと思うけどね。
なんかね、ヒートアップしちゃうのかな、ね。
なるほど。
で、広まっているってことですよ。
僕はあの子にトランザムって。すごい。
いいね、それ。いいね、それ。映画っぽい名前だね。 まあでもこういうなんかこう自分の性能上げる単語とかなんかそういうなんね、結構そういうの使いやすい、言いやすい単語です ね、トランザムはね。うん。
そうそう、応用、いろんなことに応用できますよ。
うん。名教室だとちょっとね、集中しないといけないからね。
そう、あの、ピチョーン、ピチョーンって、
そうそうそう。
波紋がピチョーンってところからの名教室いいですからね。
そうですね。
デーデレデレデレって音楽流れなきゃ。
そうですね。シードもね、パーンって割れるのが頭に思い浮かば
ない。目に光がない感じにならなきゃいけない。
失わないといけないから。同僚に心配されるよね。あいつ大丈夫か目に光がないけど、すごい速さで手が動いているぞ。治療できました。
エアトランザム日常でやるんだったら酒飲んで顔真っ赤にするか、息止めて顔真っ赤にするかしかない。まあ、人によってはね、お酒飲んでトランザムできる人もいるでしょうけどね。
確かに。
すごい調子が良くなっちゃうっていう人はね、いるでしょうけど。
そうね、そういう自分に対する起爆剤みたいなことですね。
うん
うん、はい、というわけで、ですね、みかん職人からは、トランザムを紹介させていただきました。はい、次でお便り最後かな？
そうですね。
はい。じゃあ次のお便り読みますよ。次のお便り、この作品だけガンダム作品じゃないんですね。
じゃないです。
はい、みたらしだんごむしさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これも僕何気に好きなんだけど。お三方こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
昨今、G のレゴンギスタの、富の用語わかんねえとか言ってる軟弱者がいますが、富の語かつ、会話から、オーガニック的な何かを掴まないといけない、ブレンパワードに比べたら軽い軽い。ほんとそうですよね。ということで、そのブレンパワードから、チャクラエクステンション、シュートーです。このニュアンスってあるかな？俺うまく言えてないんだけどね。
うん。
U ブレンと姫ブレンがブレンパワードの生体エネルギー、チャクラを同調させて、ソードエクステンションの先から放出するあの合体技です。はぁ、僕も可愛い女の子とチャクラを同調させてエクステンションしてシュートしたい。微妙に下ネタっぽいですけどね。はい、ではではーとのことでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあね、ユウと姫の合体技なんだけど、本当はなんか、うん、ね、タイミング揃えるよって言って、1、2、あ、1、2、3って言って、あの、ユウが、チャクラエクステンションって言うと、姫が、あの、割と棒読みで、シュートーっていう感じ。
うん。
その感じがね、うまく出せるといいんだけど。
うん。
はい。というわけで。これだから、厳密に言うと一つの単語ではないんだけどね。その合体技で。
まあ、技名と、そうね。技名としてね。
チャクラエクステンションを、その、姫がシュートーって言ってる感じだよね。
そうですね。
うん。はいはい。まあまあ、昨今、あの、話題の G のレコンギスターもいろいろ言われてますが、それ以上に何を言ってるのかわからないでおなじみのブレンパワードですよ。
まあ、いろいろ問題作ですよ、ね。
まあね、死ねよやーからに始まって、まあ、キャラ同士の会話が全然噛み合ってないでおなじみの作品でしたよ。
うん。うん、あれかもね、これを経てるからレコンギスターなんか大したことないと思うもんね。
そうそう。これを見て、
ね、全然わかるよね。
そう。なんじゃとてぐらいは全然平気で受け入れられます。
全然全然。余裕余裕。余裕。意味わかるもん。
そうそう。
あれでも石井マークさんは台本に、なんじゃとてって何ですか？
絶対ね、
なんじゃとて
聞き返してはいると思うんです。どういう、
これ日本語ですか？
どういうテンションで読んだらいいんですか、これって。わかんないとは思いますね。いろいろわかんない単語がいっぱい出てきますけども。
うん。
うんはい。まあ、ブレンパワードもね、それに負けず劣らずつか、よりひどい単語つか、わけわかんない言葉がいろいろ出て
くる。これでも、ブレンパワードも見てたときそんなに思わなかったんだよな。勢いがあったからかな。なんとなくわかるっていう。
勢いでごまかされてるっつうのは多分ある、
うん。うん。
キャラ同士の会話はだって確かに気持ち悪かったもん、ユウと姫の。さあ、あ、全然言葉、何キャッチボールできてないけど、みたいな。
うん、
お前の操縦イエスだねって、そうか、そうなんだ、みたいな。そのそうなんだは、そのユーのセリフに対してじゃないことなんですよ。そのそうなんだの、そうの先はね
全然。画面にいるキャラクターが会話してないんだよね。
してない。
だから、うん、まあ、レゴンギスタでも結構ありますけど、それね。
ある。
まあ、その辺が富のワールドと言いますかね。
うん。
ありますよね。
まあ魅力的なキャラですよね。うん、そういうのを発してるキャラがなんかようわからんけど生き生きして見えるっていうか、みんな好き勝手言ってるその感じが。
だって多分一番さ人気あるか知らないけどブレンパワーズなんでジョナサンのための酒みたいなもんじゃん。
そうですよ、ジョナサン。うん、面白い。おちょちん出せ。
面白いって言っちゃダメですよ。頑張ってんだからあいつ。バロンとジョナサンは頑張ってるんだよ。
ジョナサンもうね、ジョナサンとバロンの関係がすごい好きでね、まあ納得なんだけどさ、うん、あ、そう家系なのね。その死ねよやって家系だったんだっていうのとかね。お母ちゃんに対するね、あの執着の仕方とかもすごい大好き。ジョナサン人間臭くてダメなやつでさ、うん、
でマスクもねもうちょっと頑張らないとダメだと思うよ。
マスクももうちょっとしたらね、だんだん味が出てくると思う、うんうん、
味が出てくるかな。
割といいテンションもしてるんですあれ。
してるしてる、
かなりいいテンションしてます。
セリフも結構頑張ってるんだけど、
ふざけているのかあたりからねだいぶ頑張ってきてはいるけども、そうそう
上を取らなきゃ空中戦がうんたらかんたらって2、3回言ってますからね。
何度も言って。何度も格闘戦で勝てない。
そんで負けて帰ってくるっていうね。
あいつさ、一人で何機自分の機体落としてんだろうね。
ちょいちょい、なんかね。
ひどいよね。
やられていますね。ちょいちょい してはね。
絶対整備の人とか怒ってるよ。
そう。ハートをネジ一本残らず、
こやつめ
ろよって。ね、拾ってまた直すんでしょ、ね、あれを。
そう
。拾ってまた直すけどさ、すぐ落ちちゃうじゃん、あいつ。整備したくなくなるよね。もうあいつ乗ったらどうせ落ちてくんだからもういいよ、つって。
まあ、そんなマスクもですよ、そのテンションのまんまエンディングで足一番高く上げたんですよ。女キャラ、男キャラ、全キャラの中で一番高く足上げてるからね、あれ
ね。やっぱいつでも全力です、マスクは。
そう。
くんたらたるもの、いつでも全力です。
くんたらとしてのプライドがあるって思ってますよね。そう。
くんたら舞台だったはずなのに、くんたら舞台のなんか面影全然なくなっちゃったしね、今回ね。
そう。マスク隊とか言ってるのにマスクしてるのはあいつだけでしょ。
そう、マスクしかいないから。今回また初見の女の子みたいなの出てきたしさ、うさぎみたいなね、なんか耳がピュンってなってる。
ああ、いたいた。なんかちょっと、
なんだろうね、あれね。
なんかファンタジー集のアフ、
う
ん、
レルが、ね。そう、
ね、
うん。ヘッドセットがああいう形になってるんだとしたらまた意味があるんだろうか、みたいなね、感じの。
キャプターアーミーのね、一応マスクの部下ってことでね。
そうですね。
バララペオールちゃんって子が出てきますけれども。
あとあれ、モビルアーマーに乗ってた、海賊側のモビルアーマーに乗ってたあの人の普段着が可愛かったね。
普段着。ああ、
ミックジャック。
そう。
ミックジャックのね、うん。
ミックジャックのあの、戦艦の中にいた時の、お母ちゃんにおっぱい吸わせてもらいな、の時。
ああ、
時の服がなんか可愛くて、あ、こんな可愛いキャラだったんですね、あなたって思っちゃった。
ちょっとフォーマルな感じの服装でした、
ね。そう、ね。もっと姉御肌かと思ったら意外と私服は可愛いっていうね。
なんかどれも。死ぬなぁ、もうちょっとしたらな
ぁ。いいキャラほど死ぬ理論が富の世界ではあるから、もう心配でしょうがないんだけど。
でも今回母ちゃん生きてるよ。
母
ちゃん
は珍しくね。
ないけど。
昔の黒富のだったら、お姫様が撃ってるんだけど。
そう。
バーンって間に合わないで、お母ちゃん死んじゃってんだけど、今回はいい白富のだったから生きてた。
よかったですよ。だって今回のマスクのシーンだってさ、ちょっとブレーキでしょって言われてさ、土台っていうかあれがさ、ブレーキしてたらさ、死んでたよ。なんか、ね、昔だったら。
なんかなんかでバーンって当た
って。そうだよ。ガツーって感じだよ。
ね、ボロクズのようになりながら落ちて、小さくなっていく。すぐ小さくなっていくあの演出をするからさ、富のさんは。
見てるこっちハラハラハラハラしてる。
ハラハラしちゃうよ、ほんと。
はぁーって思いながらね。
ほんとだよ。ケルベスさんとか多分最後の方で体張って守って死ぬなってみんな思っちゃうんだからさ。
ね、まあそう思いながら見ています。大体ね。
ほんと危ないよ。
そう、だからまあね、ブレンパワードを楽しめた人は全然ジーレコモズで面白いよって思ってもらえると思うんだけど。
そう、ちょっと物足りないぐらいかもしれないよね。
ね
うん、わかりやすいなって多分思っちゃう。
そうだ、逆に、そのGレコで、富の語わかんねえって言ってる人は、ブレンパワードなんか全然だろうね、きっとね。気持ち悪いって思っちゃうと思うんですよ、きっと。
まあ、それ、言ったらさ、なんでステアだけ片言の日本語っぽい喋りを常にやらされるのかみたいなさ。
イエスーとかさ、
一人英語なんだよね。
なんでそんな言い方なのこの子って思う。
みんな別に何語で喋ってるか意識してないのにさ、ステアだけさ、誰に物を言ってるんだみたいなさ。すいません、みたいな。
そういう演技指導されてんだろうけどね。うん、何なんだろうあの感じ。
わかんない。わかんないけど、とりあえず海賊部隊が超楽しそうっていうのはわかるよね。
ここにいたいって思うよ。
そうそう。そう。
チュチュミーって言われて、
キャピタルガード、そう、チュチュミーっつって。
顔に弾を押し付けられて、お前は座ってろとか。
いい。そう。みんないいやつだもんだって。みんないいやつ。キャピタルガードが真面目に戦ってんのがほんとかわいそうだよ。マスクなんか必死戦ってんだよ。
そうね。
でもその向こうの世界チュチュミーっつってんだよ。やるせないよ。
もうね、あれが出てくるたびにホットワードはチュチュミーでしたよ。
飽きたチュチュミー、来たチュチュミー、
来たチュチュミー、チュチュミー。
というわけで、みたらし団子虫さんからは、G のレコンギスタもとい、ブレンパワードの、チャクラエクステンション、シュートを紹介させていただきました。まぁ、ちょっと時間余ってますけど、次回のお題のね、募集とかもありますんで、じゃあそのままエンディングに突入しましょうか。
はい。
はい。
はい、というわけで、エンディングです。早速ですね、今回から新シリーズが始まりましたので、次回分、次回のお題を、発表してお便りを募集したいと思います。次回の、テーマはですね、燃えろワンシーン、お題の方は、じゃあ、罠さんお願いします。
あ、お礼の。
うん。
あ、はいはい。ですね、前一度ね、やったのとちょっと近いんですけれども、
うん、
ロボットアニメですね。
うん。
まあ、ゲームとかでも構わないですけれども、
うん、
燃えるオープニング、
うん、
はい、これでいきたいと思います。エンディングは含みません。オープニングだけです。
はい。
オープニング曲がかっこいいとか、そのオープニング映像のここがすごくかっこいいとか、
うん
うん、
そういうところをいろいろ挙げていただけたらなと思います、ね。そう
ですね。で、ちょっとさっき話したんですけど、劇場版とかでね、明確なオープニングがこう、最初から最後までこう入ってますとかじゃない場合も多分あると思うんですけど、うん、オープニングっぽいところなら、うん、いいってことにしました
ね、う
ん。
映画とかだとね、クレジットはこう入ってくる、うん、来てるあたりは大体まあオープニングと撮ってもらってもね、構わないと思う。
そうですね。
はいはいはい。
ちょっと左下とかになんかこう、クレジット入ってきて、なんか後ろではシーンが動いてて音楽かかってて、タイトルバーンで、オープニングが終わったみたいな感じの雰囲気のね。うん。うんうん、そこまでっていうところね。
いいですね。
うん。
はい。というわけで、ですね、燃えるオープニングってことでいいですかね。燃える、はい、オープニングということで皆さんから、お便りを、募集したいと思います。じゃあ、宛先の方お願いします。
はい、メールアドレス、mail.robot@gmail.com、mail.robot@gmail.com の方までメールをいただくか、もしくはブログのコメント欄からいただけます。いただければと思います。はい、お便り期限は、なんと、12月31日。
はい。
もう、2014年、さよなら。
そうですね。
こんにちは、はい、2015年。
はい。
ただ、行く年来る年やってる時ぐらいは大丈夫です。間に合います。
うん。全然そんぐらいはね、多少オーバーしても、まあまあ、送ってくだされば。
うん、別に三が日に収録するわけじゃないと思うので。うん、はい。
はい、というわけでお便りどしどし、お寄せください。
で、もう一個。
はい。
忘年会。
はい。
はい。一応ね、12月20日がいいかなって思ってるんですけど、ちょっとね、13日がいいですってお便りも来てたんで、ちょっとまだ日にち迷ってるんですが、13、14、20、21あたりかなと思います。うん、で、ちょっと人数把握をしたいので、はい、ぜひ参加したいと言っていただける方はですね、うん、お便りをいただけると助かります。
そうですね。
まあ、あとはツイッターの方のアカウントにね、リツ飛ばしていただけるとかね。
うん、そうですね。うん。で、基本的にはツイッターの方で、即日性が求められるので、うん、忘年会の情報は今後配信していきますので、
そうですね、
はい。
場所とかってぼんやり決まっていたりするんですか、ね、
ぼんやりね、一応だから、前は渋谷でやったんだけど、
うん、
まあ、ちょっと目先を変えて、 非現実感を味わおうっていうのもあって、中華街とかね、うん、例えば。
いいですね。
で、座卓、円卓で、みんなでご飯食べた方が、喋りやすいね、みたいな話もあったので。
うん、いいね、円卓いいね。
円卓ちょっといいですよね、なんか。
ナイツ・オブ・ラウンドって感じね。
そうそう。
ナイツ・オブ・ラウンズです。
悪巧みしてる感も出るしさ。
うん。誰がランスロットやるかっていうのちょっと話が変わってきますね。
いいです、ね。
俺ガウェインでいいよ、ガウェインで。俺ガウェインでいい。ドライバー一番飛ばすよ、だから。
あ、ライジングインパクト的な
はい。で、一番その辺か、まあ、あとは参加していただける方のですね、なんちょっと僕だったそこだと遠いですって話であれば、もしかしたらまた渋谷とかの、出やすい東京の方でね、うん、やるかもしれませんけど、一応、今のところは中華街あたりでどうかなと思ってます。うん、はい。
はい。
ですので、ぜひ、お便りとかツイッターの方で、リプライ等で参加したいという方はですね、意思表示をいただけると助かります。うん、
初参加、興味あるけど、初めてそういうのに参加しちゃうのどうかな、みたいな、迷ってる人もいるかと思いますけど、ただの飲み会なんで、ノリ的には。ただの飲み会でみんなロボットの話とかしてるだけなんで。
そうです。
お気軽に、全然、今までお便りとかいつも出してません、みたいな人でも全然 OK なんで、ちょっとでもね、興味あってスケジュール空いてたら、気軽に来ていただければですね、はい、普通に楽しいお話を皆さんとできると思いますんで、うん、はい。ぜひ、ご参加の方お待ちしております。はい、
一応夕方からの予定ですので、うん、っていうとこですね。あともう一個未成年の方ですね、飲み屋さんで別にお酒飲まなくてもいいんで別に構わないんですが、一応そこはご両親に許可だけ取って、もし参加いただければですね、うん、いただければと思います。うん、
むしろ、アズニアンペロペロさん17歳とか来てくれたら嬉しいけど。
そうですね。嬉しいですね。アズニアンペロペロ17歳さんって言うかどうかっていうのはちょっと先にね。
そう、アズニアンさんで呼ぶべきか、ペロペロさんで呼ぶべきか、フルネームで呼ぶべきかね、いろいろ迷いますね。はい、初10代参加になりますと、そしたらね、嬉しいですね。
うん、
はい、というわけで、ロボットオーク第10、違うわ、36回目。
めっちゃ戻ったね。ワナさんと100回目指すのどうしようって言ってたのに、またすげえ戻っちゃったね。
巻き戻ってたから。
あ、そうだ。ちょっと時間あるからさ、話したいんだけど。
はい、う
ん、
いいよ。
はい。
うん、いいですよ、どうぞ。はい、
今日ちょっと秋葉原行くちょっと用事があって、
うん、
ちょうどね、今やってるガンダムエキスポ、
エキス
ポガンプラエキスポ。
はいはい、ああ、はいはい、ガンプラ、
うん。あれ見てきたんですけど、
うん、
そこでちょうどね、新作ガンプラの情報だとか、まあ、今発売されてるものをこうディスプレイがされてるんですけど、はいはいはい、その中でガンダムワールドカップ、ガンプラワールドカップですか。
うん、はいはいはい。
あれの世界大会のね、日本の、ノミネート作品が全部展示されてたんで見てきたんですけども、
うん、
まあね、一応公式サイトの方でも写真は見れるようになってますけれどもね、
うん、
やっぱりこう、実物を肉眼で見るとやっぱ違いますね、なんかね。
そうだね。
うん。で、今回優勝したのはそのバイアランカスタムを作った、
うんうん、
方なんですけど、これはね、本当生で見て、あ、これはもうグランプリ。で当たり前だなっていうぐらいのすごい出来でしたね。
うん、
完全に全部実際フルスクラッチしたんじゃないかぐらいな出来なんですけども、
うん、
元のキットが HGUC の144分の1のバイアランカスタムなんですけども、
はいはいはい、
それをいろいろそれをバイアランカスタムを元にギャプランとかマラサイとかのパーツを全部いろいろくっつけて、
うん、
バイアランカスタム試作2号機
って、はいはいはいはい、
まあちょっと今日でね終わっちゃいましたけど、今日ちょっと、うん、ね、収録日で終わっちゃいましたけど、
うん、
これは納得の出来でしたね。ほんとすごかったですよ。
いいですね。
うん、だからなんかああいうのを見るとガンプラ作りたくなるなーって。
いや、そうなんですよね、うん、
思いましたね。
たまに何でしょう、模型ファクトリーとかああいう、うん、お店とかにもね、外に飾ってあったりとか、
うん、
大きなジオラマになったやつが置いてあったりとかすると思うんでね、うん、見れるチャンスがある人はね、ぜひ見るとね、うん、触発されると思いますよ、
うんうん、
ここまで行くのは難しいのは分かってるけど、ちょっとやってみたいなって思うね。
そうね、やっぱ見本がある、実物がちゃんと見本としてあるっていうのはいいですよね。量販店とかでもそうなんだけど、ビッグカメラとかさ、で、まあ山田電機でもいいんだけど、その完成体が飾ってあると、ちょっとそれだけで購買意欲をそそら、うん、あ、こうなるんだって言って購買意欲そそられるし、
そうですね、
その見本の出来が結構作り込んであったりすると、あ、作れる人がやってるとか思って、ちょっと嬉しくなったりするんだよね。
うん、
そうそう、やっぱ。
あと最近だとそぐみしただけ、うん、要はもう色塗ってませんっていうか、うん、普通にちゃんと綺麗に切っただけで作ったっていうのも置いてあったりするじゃないですか。
ありますね。
あれで結構ちゃんとしてると、あ、これでもこんなちゃんとしてるんだったら買おうかなって思いますね。
なるね。そうそう。
色塗ってたらやっぱりさ、ちゃんとしてるだろうなって思うけど、うん、あ、これほら、なんかランナーから切った跡あるよ、まだ、みたいな時にちゃんとしてると、あ、これでこんな綺麗に見れるんだったらいいな、作ろうかなってね、なりますよね。
だから今日のね、そういう、なんだ、ワールドカップ用じゃない普通の作品の展示もね、されてましたけれども、うん、もう本当出来がいいのばっかりで、
うん。
うん。本当楽しかったですね。
やっぱ実物。
なんか新作ありますか？
あ、
新
作、あれだ、
発
表されてたけども、名人革靴。
あ、レッドウォリアーありましたね。
うん。
あ、そうだ、レッドウォリアーだ。
あのね、駄菓子屋のっぽさん、大喜びなんじゃないかなと思うんだけど、ね、好きな赤い機体で上げてくれたから。初キットかですよ、レッドウォリアー。
そう。で、展示もね、されてたんですけれども、うん。結構出来も良くて、
うん。
待ちに待った感じのやつでしょうね、ほんと
ガンダムアメージングレッドウォリアー。
そうそう、今回はちゃんとね、元から赤い、まあまあね、川口名人自体赤い機体乗ってたけど、サザックとかで。
うん。
今回もちゃんと赤い機体ということでね。
そう、あとね、カラーリング大事って思ったのがね、
うん。
バンダイのオンライン、ホビーオンラインでしか買えないやつで、
はい、
ゼータガンダム3号機、うん、グレイゼータっていうのが、
ああ、はいはい、オレンジのやつ？
オレンジのやつですね。
うん、はい、はい。
あれ、オレンジ色がクソダサい。
あ、そう。
そうなんだ。
実際画像見ていただけるとわかるんですけど、なんかね、工事現場にありそうななんかね、感じがね。
作業用。
うん。モデルとしてはすごくかっこいいんですけどね。
うん、
なんかカラーリング、これちょっと違った方がいいんじゃないかなっていう。まあ個人的な意見ですけどね。
うん。
まあでも出来はすごい良かったですよ。実物見ましたけれども。
うん。そうね。ゼータガンダム3号機、3号機か。なんか、いつの間にかいっぱいある設定になっててさ。
そうね。
ね。グレーのやつやら、赤いやつやら、いろいろね、出てきてましたけど。
あとあれか、DJ か。DJ 発表されてましたよね。
あ、マジで？本当？嬉しい。
うん。確かね、なんだっけ、ほら、100分の1のやつで、ナイチンゲールがキット化されたじゃないですか。
ナイチンゲールも実物見たけど、すんげえでっ
かいよ、ね。
でかいですよね。
置く場所ないよ、これ、と思
って。100分の1のやつ。で、あれってなんかどうも、B クラブのやつを作り直しますっていうやつなんですよね、リボーンって、ね。っていうのもあって、ガンダムマーク3がこの後出るんですけど、うん、その次がね、DJ の、しかも、あ、DJ、普通の DJ か、うん、DJ とかね、うん、試作4号機、ガンダム、はいはいはい、ガーベラテトラじゃない方、うん、ガーベラテトラになる前のガンダムっていうのかな、うん、とかが確かね、発表になってるはずなので、うん、もうすぐ出るけど、ホビージャパンとか今回ちょっと注目だよね、
うん、
うん、ぜひ、ぜひ買って、なんかどんなのが出たのか見たいですね。
嬉しいですね。DJ100 分の1はちょっと買ってしまうかもしれないよ。
超でかいよ、多分また。
初100分の1だもんね、しかもね。
まあ、そうだね。
うん。欲しいですよ。ちゃんとね、ケツの後ろにゲルググのなぎなたとかもね、つけていてくれるんでしょうな、きっとね。ホビジャかなんか、なんかの作例で見かけたんだけどさ、雑誌じゃなくて、ネット上で記事だけ見かけたんだけど、ガンプラの、立体っていうのを逆方向に進んでる、イラストにしか見えないガンプラっていうのを見て。
ああ、ありましたね。
はいはいはい、あれ、すごくない？あれも実物で見てみたいんだけどさ、ネット上のその写真じゃなくて。
ああ、だから角度によってちょっと見え方違うんでしょうけど、
ね。でしょうね、きっとね。
うん。
え、イラストでしょこれって思うんだけど、ガンプラなんだよね、あれ、ね。
そうそうそうそう。新しい切り口ですよね、あれ、ね。
今回のに出てるんですね。うん、あ、もう出た、あ、違う。出んの明日か。明日出るんだ、ホビージャパン。明日って言っちゃったけど、収録日バレじゃない。
そうそう、とかね。
え、あ、これか。あ、なるほどね。縁取りの色とかをこう、うまくやることで、二次元に見えるってことか。う
ん、アニメの、
アニメの。確かにこういうのを昔やろうとしてる人たちっていましたよね。
いました、いました。
さ、リアルに塗るのと、反対にさ、とことんアニメカラーにこだわってアニメっぽく仕上げるみたいなのもあったじゃない。ガンプラ作るにあたって。うん、それの、息づく究極の先がこれだと思うんですよ。絵に見える。うん、プラモじゃなくていいじゃんっていうツッコミもあるけど、立体が絵に見えるってすごいよね。 まあ、写真の撮り方とかもあるんだろうな。
でしょうね。うん、それもあるんでしょうけどね。光の当たり方でこう、反射して光っちゃうっていうのもね、そうそうそう、あったりするんですよ。そういうのを気をつけながら塗装したんでしょうからね。
うん、こういうのもね、これこそ立体でちょっと見てみたいね。
はい。あ、そうそう。だから、ホビージャパンとか、モデルグラフィックスとか見ると、そういう作例もね、載ってたりするので、近くにそういう実物がないなって人とか、そういう雑誌とかね、あと FG みたいなサイトとかで見たりとかね、うん、すると、いろんなこう、インスピレーションが湧いてきたりとかもすると思いますし、うん、雑誌とかは特に撮影の仕方とかも載ってるのがあるので、はい。こういう風な、例えばスクリーンがない場合はこういうのでやったりとか、いろいろ教えてもらえるので、読んだりとかするとね、どんどん技術だけじゃなくて、こう、発想も上がっていくんじゃないかなと思いますね。
うん、写真撮るのとか楽しいと思うんですよね。自分が作ったものを写真に撮って残していくみたいな。
そう、どの角度が一番かっこいいかとかね。
そうそうそう。そう、光を当ててみたりとかね。後ろに紙を置いてみたりとか、その撮影ブースみたいなのを作ってみたりとかね。うん、そういうのも楽しいと思いますよ。
年末はね、まだ皆さん時間あるでしょうから、
うん、
ガンプラをね、ぜひ。ガンダムに限らずですけど、プラモデルを、うん、
プラモデル
作ってみてはいかがでしょうか。
そうね、うん、ね、お仕事ある人も数少ないのんびりできる時間だと思うので、
そうです、まあ
ね、テレビとか見ながらでもいいし、そうやってね、プラモデルをのんびり作るみたいな、ね、年末の過ごし方もいいんじゃないでしょうか。うん、
よく年末年始明けにね、あ、年末年始なんか何もしないでダラダラテレビだけ見て過ごしちゃったなって思う人たち、うん、プラも作ると、俺、これやったったで、みたいな、満足感あるから。
本当ね、ぜひ。大事だよ、何か作った、一個作ったよっていうのの成果を残すのってすごいね、大事で、満足感が生まれるから、うん、その達成感ってね、すごい大事だと思いますよ。
うん。
もう、マジで、恥じちゃった。
いやいやいや、ね、いいと思いますよ。何日間もあるんで、ぜひね、ちょっとしたジオラマというかベースみたいなのも作ったりとかしてもね、うん、いいかもしれませんね。ね、
やっぱり立体物をいじるというのはいいですよ。
はい。
うん、はい、そんなこんなでお時間ですかね。それではロボットーク第36回の A 面、この辺でお開きになります。お相手はヤスと、
ワナと、
ヤス山でした。
はい、ロボットーク次回第36回の B 面をお楽しみに。さよなら。
さよなら。はい。